教えて坂上先生。
この時間は難しいものをわかりやすく面白く、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けしています。教えてくれるのは坂上満税理士事務所所長、坂上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はどのような話題でしょうか。
はい、今日もあの教えてくれるというような話題ではないんですけれども、詐欺に遭わないと言いますかね、方法をちょっと触れてみようかな。
最近詐欺多いんですか。
いや、最近と言いますか、もう四六時中あるんじゃないですかね。ものすごいと思いますよ、この世界は。
そうなんですか。
はい、まあマスコミにこう触れられるのは氷山の一角でございまして、なぜ氷山の一角かというと、いちいちこうやって流してると時間が足りなくなっちゃう。それほど頻繁に発生してますよ。この前なんでですね、中学3年生15歳の女の子がその振り込め詐欺の現金受け取り役をやらされて逮捕されちゃいましたね。なんか悪いことで騙されてですね、これやってくれれば現金を取りに行くだけなんだけど、おばあさんからね、取りに行くだけなんだけど、それで1ヶ月分の携帯代ぐらいにはなるからねって言われたんです
。
これは1万か2万か3万か知らないけど、それぐらいで、100万、500万、500万だけど、それをね、詐欺師、まあ、要は受け取りをしようとした。おばあさんもなんかオレオレ詐欺だったらしいんだけど、なんか怪しいと思ったので、自分の息子にその前に電話かけたらしいんですよ。そしたら嘘だって分かったんだけど、それで警察に通報して、こういうのがあるから私はちょっと今おとりになってね、やっていこうと思うんだけど、私が捕まえるからと、捕まえようと思ったらメテになったの。なぜメテになったかというと、取りに来たのは中学生のお嬢さんだったから。こんなことは二次予算ってことですよ。私も見たことないけど、怒ってるらしいですよ。でね、まあ、そういうことをちょっと懸念してるか知らないけども、僕のね、この東京の方の仲間で、小西康介くんっていうのが実はいました
はい、
この人が今日面白い、記事を Facebook にアップしたので、
はい、
ちょっと読ませていただきますね。うん、億円を稼ぐというテーマで商売をしている人は貧困ビジネス業者、うん、億円を稼ぐというテーマに金を払う人は潜在意識レベルで貧乏人という彼は感じてますね。で、この億円を稼ぐっていうキーワード、結構ね、本でも出てますよ。ダイレクトメールでもよく聞きます。で、みんなそんなもん嘘に決まってるやろうか、マイスバイトと思ってるんだけど、ついつい手が出ちゃう人がいるんですね。で、この小西くんの曰く、日本弁護士会連合会日弁連ですね、億円を稼ぐっていうそういうキーワードが入っているテーマの商品やサービスを買っている人は、あなたは貧乏人ですよというふうに日弁連から認定されているというふうに彼が言ってますね。億円を稼ぐという商品を売っている人は悪徳業者ということに、日弁連では認定されている。ありえないから、簡単にそういうことができるそうだね。誰でもできればね、みんな仕事しなくなっちゃうね。
そうですよね。
はい、まあ、そういうことなので、私もよくメールとかでね、億円を稼ごうとか、何々ほにゃららするだけで億円とか、ひどいようになると9000万円無料でもらってもらえませんかとか、そういうメールが来ますよね。はい、何考えてるのかなと思うんだけれどもでも本当に瀕してる人といいますかね、余裕のない状況に追い込まれている方は、そういうのを見るとちょっと笑おうもすがです、ね、素顔の思いで掴んであるかもしれないですね。 まあ、その後私も見たことないからそういう、ね、あほいほいでメール返答するとどういうことをやらされるのかわかんないけれども、うん、まあ、おそらく何かしらの手段でこれを買ってくださいあれを買ってくださいということで、うん、お金を払わされるようなところですよね、買えられて、おそらくそれで、食ってるわけですかね、うん、と思うんだけど、まあ、そういう、うん、頻繁に起こっている詐欺というものについてですね、うん、実は詐欺に絶対合わない参加者というのは実はあるんですよ、
う
ん、僕が考えたわけじゃないんだけど、うん、この3つを同時に行っている限りは詐欺に合わない、
はい、
というのは実はあります、
うん、
でこれ実は去年今年やったかな去年の暮れやったかに、
うん、
まあ、あの株式会社レガシーさんといういつもお世話になっている私のセミナー収録のテープを売っていただいている会社なんですけど、うん、社長さんのための、うん、年金を作ろうというねそういうテーマで1時間ものを作らせていただいたときに、
うん、
一番最後にこの資産運用とかねその、うん、年金はどうなってるとか、
うん、
ね、どういうかけ方が一番得になるのかとか、
うん、
まあ、そういうようなことをこう喋らせていただいたんだけど、はい、資産運用を語るときに必ず一番最後にしなきゃいけないのは、うん、詐欺に合わないコツを教えることなんですよ、必ずそれ言わないと、
うん、
いやそうは言うけどね詐欺だったらどうするのって感じになるから、
うんうん、
まあ、その時に使わせていただいた値段ですね、
うん、
知りたい
詐
欺に合わない参加者
知りたいです、うん、
まず一つ目はね、自分のお金は自分の口座に入れる、
はい、
当然ですよね、
そうですね、
自分のお金を人の口座に入れるから詐欺に遭う可能性が出てくるわけですよ、
はい、
返してくれればいいですよ、
うん、
ね、増やして、ね、戻ってくればいいんだけど、そうだなければね取られちゃう、2つ目よく似てるんだけど、
うん、
他人の口座にお金を振り込まない、
うんうん、
他人の口座にお金を振り込むから取られちゃう、
そうです ね、
ね、3つ目、
はい、
自分の口座にあるお金を他人にコントロールさせない、
うん、
自分の口座には入ってるんだけど、うん、その貯金通帳とハンコを預からせてくれって言われるとコントロールされちゃうよ、
うん、
ね、それとキャッシュカードをお預かりしますと、暗証番号も念のため教えてくれって言われちゃうと、コントロールされちゃうよね、普通にあるんだからこういうの、本当にあるんだから、
うん、怖い、
だからこの今言った3つ、自分のお金は自分の口座に入れる、で人の口座には振り込まない、自分の口座の中にあるお金は自分しかコントロールできない状態にしておく、この3つを常時守っていれば絶対詐欺にありません、だって人にお金を払わせないんだから、ところが資産運用ってあるじゃないですか、
うん、
で自分のお金を増やしてちょっとやるね、
はい、
これをやるときに、
うん、
詐欺に遭うという前提よ、株で負けるじゃなくて詐欺に遭うという前提でやると、うん、誰かの口座に振り込むか、まあ、証券会社かもしれないよ、
うんうん、
どこかに振り込むか、自分の口座以外のところにお金を入れないと、うん、もしくは誰かにコントロールしてもらう、運用してもらう、
うん、
ということをしないと資産運用ってできないんです、この国では、ね、今言ってる3つ、ね、守ってれば詐欺に合わないんだけど、
うん、
どれかを破らないとこの国では増えないことになってる、うん、利息以外に、ね、
うん、
なってる、まあ、それがあるので資産運用ということであればこの3つのどれかを、ね、必ず破らなきゃいけない、
うん、ね、
そうするとどうすればいいのかっていうと、うん、売る人には気がないってことです、うん、売る人には気がない、運用する商品を売ってくる人がいるでしょ、
はい、
その人には聞かない、
聞かない、
うん、買う人の話を聞く、それを買ってる人の話を聞く、運用商品を買ってる自分と同じ立場の人、
はいはいはい、
その人の話を聞くっていうことですね、
うん、
売る人は何でも言っちゃうから、
はいはい、
うん、まあ、それは商品説明とか聞いてもいいんだけど、
うんうん、
これはいいですよ、いいっていう判断するのはあなただね、
うん、
買う側が判断するわけだから、うん、売る側のいいっていう話っていうのは聞いちゃいけないですね、
うん、
分かんないから、うん、売る人がいいって言ってもね、分かんない、で1億円って言ったんだけど、
うん、
1億円っていうお金の大きさをちょっと考えてみて、
うん、
今平成23年の給与の、
うん、
日本人ね、全ての給与所得者の給与の平均賃金っていうのは460万円くらいなんです、
はいはい、
うん、まあ、これはね、新卒の方からもう、うん、社長の、ね、1億円でもらってる社長もいるから、うん、それも全部平均しての話なんだけど、まあ、460万円、まあ、そのうち460万円といっても使えるのは、
うん、
社会保険とか税金を、うん、取り去るとですね、大体350万円ぐらいになるのかな、うん、 と思うので、まあ、350万にしましょうか。350万円を何年間飲まず食わずとしてした場合に何年間積み立てれば1億円、400万円にしても25年よ、飲まず食わずだよ、ね、350万円だったら今飲まず食わずでもおそらく30年ぐらいかかるんじゃないかと、ね、それいかないかも、ね、30年か、飲まず食わずで30年生き取られますか
生き取れん、
ね、じゃあ逆に自分の、うん、所得を少し増やして、うんね、そのうちの半分くらいを積み立てていくっていう話にしましょうかね、うん、そうすると毎月20万円ずつ積み立てをする、
うん
ね、大変だと思いますよ、うん、20万そうすると1年間に240万積み立てますよね、
うんうん
はい、240万何年で1億円になります？40年ちょっとだよね、
うん、
40年ちょっと毎月毎月20万積み立てられます？住宅なんて建ちませんよ。
そうですよね
よっぽど稼がないと、
うん
うん、そういうお金なんですよ、うん、1億円っていうのは、うん、そんな簡単に手に入るようなものじゃない、うん、っていうことをその大きさをですね、うん理解しておかないといけないのかな、うん、だから運億円稼ぐっていうのはもう悪徳業者とそれにすがるのは貧乏人っていうのは確かに分かるような気がします、
うん
ちょっとね、表現は悪いかもしれないけど、うん、西君の書いてるこの記事っていうのはものすごく秀逸だなという思っていましたので、うんまあ、詐欺に遭わないための参加条とですね、合わせてちょっと今日はご紹介をしてみました、
はい、ありがとうございました。もっと坂上先生に相談したい方はまずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-289583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。